高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化祭飛騨の三重産業発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。インターネットテレビ電子地ステーションのメインナビゲーターで楽曲の制作や提供をしているエンターテイナー高潔智秀の時間がやってまいりました。ここからは GoTo 電子地ステーション、今運転中のあなた、安全運転でゆったりした気持ちでこの時間を一緒に楽しんでいきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地帝をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信をしています。画像とかね、動画とかがたくさん入って、この模様がですねもう一度番組になってるんですね。ぜひこの内容をご覧いただきたいと思います。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ今月7月は三重県が誇る名産大谷地麺を手掛ける渡辺手延製麺所渡辺道夫さんをゲストにお迎えして、大谷地そうめんの魅力や四日市の魅力についてお送りしていますけれども、今回はどんなお話になるでしょうか。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今電子地亭で出している黒毛和牛うどん膳、この麺は渡辺手延製麺所から仕入れさせていただいていますが、電子地帝限定の特別な麺なんですよね。
そうなんですよ。うちの麺はね、原材料にもこだわっていますので、まあ、これ以上の麺を作れないんじゃないかなと思ってたんですけども、あの空気産業さんの太白ごま油を使うことによって、滑らかな舌触りとツルッツル感がより増したという、そんなうどんです。
それはね、私も何度かいただいたことがありますが、ツルッツルのね感触が、
そうなんです、
とんでもない
とんでもないんです、
一品になってますね。
はい。
もともと大谷地麺さんは原料にどれぐらい こだわってるっていうのは、どういった部分があるんですか。
やっぱ粉はすごくこだわってて、まあ、オーストラリア産なんですけども、まあ、オーストラリア産っていうのは手延べ麺に一番向いているあのものなんですけども、その中でも厳選された小麦粉だけを使って作ってます。
世界各地の小麦粉の中からこれが一番だ、一番うどんに合うと、
そうです、
そういった粉を選ばれて作られている、そんな麺が久喜太白ごま油とコラボでできたうどん麺っていうことなんですね。
そうなんです。
渡辺さんはもうお友達を何人もお連れになってこの黒毛和牛うどん膳を召し上がっていただいてますけども、この黒毛和牛うどん膳の反応っていかがですか。
そうですね、やっぱりあの乾麺っていうのはすごく、あのうどんの場合は茹でるのにすごい時間がかかるんですよね。あのだからお店で提供してもらうっていうことがちょっと難しいかなって思ってたんですけども、この神楽さんではあのお客さんを待たせてまでもその美味しいゆでたて麺を食べていただきたいっていう思いから、もうとっても美味しく出来上がってて、A ランクのお肉にそれに季節の小鉢もついて、さらに萬古焼の有名な作家熊本英治さんのピッカピカの器で、美味しさがさらに増して大変好評です。
いや嬉しいですね。確かにあの麺を茹でる時間って15分ぐらいなんですかね。
あの紙に書いてあるのはだいたい17分ぐらいなんですよ、
はい、それぐらいかかるけれどもお待ちいただきますよというのは、あのお客様にはこうお話しさせていただいて、やっぱ最高の状態で、
そうですね、
食べてもらいたいですもんね。
だから電筆さん限定にしたんですよ。
他の確かにお店さんだったらやっぱり今だとこう注文したらすぐ出てくるっていうものを求めたくなりますけども、
なので先に茹でとくとか、そういうお店もちょっと声聞くので、なので蓮一さんの神楽さんなら間違いないなと、はい、思いまして。
そうですね、この電子地帝だとゆっくりこうお庭を見ることもできますし、
そうですね、はい、
この今の時代こうスピーディーさ とは少し違った明治の建物なので、この時間の流れがゆっくりとした中でお食事ができるという違う楽しみ方を、
そうですね、
ね、感じることができる場所かなというふうに思います、はい、実際にこのお肉とこのうどんとあと出汁のこのバランスっていうのはどうですか？
もう抜群ですよね。はい、
出汁について特にとか。
もう出汁はやっぱり料理長さんがもうこだわり抜いて手間暇かけてしっかりとっている出汁ですので、もう本当に最高、うどんも最高ですけど出汁も最高ということで、これ以上のものはないんじゃないかと、
お、
はい、思います。
それはもう多くの方に食べてもらいたいと思います、さあそんな電子地をスタジオに発信しているインターネットテレビ電子地ステーションですけれども、このコンテンツの中から四日市ラブの渡辺さんが選ぶおすすめの一つをご紹介いただけますでしょうか？
はい、第4回放送の四日市かきやすおかみのすき焼きです。
お、これを選ばれた理由は？
そうですね、おかみさんのお肉の知識の素晴らしさ、そして何よりも一番おいしい食べ方でお客さんに食べていただきたいという気持ちが伝わってきたのでこれにしました。
おもてなしの心っていうのをすごく出されてますよね。
そうですよね、はい、
実際にこのすき焼きを作る方とあと大八千面を作る方、まあ、ある種こう生産者っていうふうに言えばいいんですかね、の方の通じる思いっていうのがあるんですか？
そうですよね、なのでお客さんには一番おいしい状態なので、うちの場合だったらやっぱり伸びた麺は食べてもらいたくないので、その茹でたてを一番おいしい食べ方で食べていただきたい、そういう思いがあります。
なるほど、やっぱりこう時間が経っちゃうとね味も変わっちゃいますよ ね、
伸びないって言っても多少はねやっぱり茹でたてとはまた違うので、
はい、はい、そんな、四日市かきやすおかみのすき焼きのコンテンツですけども、ここで流れている曲って渡辺さん聞かれました？
聞きました。
どうです？
あ、とっても印象に残ってます。
高潔作の、
高潔さん作の、はい、
はい、
ネギをなんか投入するとか、
ネギを最初に投入
面白い歌詞だったので、はい、
はい、ありがとうございます。四日市かきやすそれでは続きまして、生まれも育ちも四日市の渡辺さんですけれども、なかなかねこの四日市のディープスポットって三重の他の地域の方でも知ることができない部分があるかと思うんですよ。それをいろいろとお聞きしていこうというふうに思いますけども、紹介するのもね7月3週目なので第3回目です。今日は何をご紹介いただけますでしょうか？
今回は、今年の3月に、はい、四日市時制120年イベントとして四日市の食材を使って新しい四日市の美味しいメニューを作るという四日市地産地消コンテストっていうのが開催されたんですよね。でそのコンテストで最優秀賞に輝いた四日市混ぜ麺っていうのがこの5月からいよいよ飲食店で提供していただけるっていうことになりましたので、これをぜひ紹介したいなと思います。
あ、なるほど、今まで四日市といえばトンテキでしたけれども、はい、それに変わるっていうか共存してほしいですね、
はい、
新しい
麺、ね、
ものとして四日市混ぜ麺、はい、これどんな特徴でしたか？
これはね、そのうちの金魚印の麺を使っていただいてるんですけども、その金魚印の冷麦に黒ごまのスープ で肉味噌とあと四日市の新鮮なお野菜を乗せてで混ぜて食べるという、そういったものです。
今までこのそうめんの食べ方って私麺つゆにつけて食べるっていう印象しかなかったんですけど、結構印象が変わりますね。それだと。
そうなんですよね。でお店によって味も全然違うので、いろんなところで食べていただきたいなと、はい、思います。
あ、作り方のざっくりとしたレシピがあって、 それをそれぞれのお店さんで出してもらうっていう、はい、今どれぐらいのお店さんが出してるんですかね？
まだねちょっと始めたばかりで、そうですね、まだ 4,5 軒っていうとこですかね、はい。
この麺に、渡辺手延べ製麺さんの麺が使われているということですけども、この四日市混ぜ麺でこう最終的にどういう風になってもらいたいという野望とかありますか？
そうですね、他県から来た方にやっぱり美味しいこの冷麦を食べていただきたいなって、 そう思っています。
ですね、この感触、こう食べた時の感触が全然違うなっていうのが
プリプリですよね。
最初の印象だったので、本当にこの、四日市混ぜ麺を通してね、多くの方にこの麺の魅力が伝わってもらえばいいなっていうふうに思いますね。
四日市ね、混ぜ麺の食べるところはピンクの旗になんか小乳道くんが載ってるんですよ。四日市混ぜ麺って書いてあります。
あ、もうしっかりと宣伝がバーンとされてる、
はい、バーンとされてます。
じゃあそれをぜひ、見つけたら食べてもらえたらと思いますね、
はい、お願いします、
はい、じゃあ次回は、渡辺さんにお聞きするのが最後になりますので、はい、どんなお話になるのかちょっとこちらも楽しみにしたいなというふうに思います。電子地ステーション、さあそろそろお別れの時間になってきました。渡辺さん、いかがでしたでしょうか。
今日はね、うどんのことがね言えてね、本当に良かったです。もう言いたくて言いたくてね、仕方なかったんですよ。
電子亭限定のうどんを、
もう言いたくて言いたくてうずうずしてて、はい、すっきりしました。
良かったです、このね魅力をね、ぜひこう皆さんも食べてもらいたいなというふうに思いますね。
はい、
はい、次回は渡辺さんが出演がラストになりますので、深い話さらに楽しみにしております。今週も渡辺さんからプレゼントをなんといただいているんです。渡辺手延べ製麺所で作られている電子地底でしか買うことができない、先ほどお話があったやつですね、
はい、
久喜太白純正ごま油使用の四日市金魚印手延べうどん、こちらを抽選で5名の方にプレゼントしちゃう、なんとなんと、応募期間は今日から来週27日の金曜日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。これ応募についても大事ですからね。応募についての詳細は電子地ステーション公式ホームページ、ここからじゃないとエントリーすることができませんから気をつけてください。このホームページのニュースに特設ページがありますので、こちらからエントリーしてください。たくさんのご応募をお待ちしております。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子地、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてくださいね。最後に電子地底からお知らせです。来週の7月27日の金曜日、キリンビール株式会社三好店の協力のもと、電子地底にてビアジャズナイトを開催します。ジャズベリーっていう、こうビールがあるんですけども、プラス伊藤ビールなどのクラフトビールとともに楽しむジャズのひととき。詳しい内容は電子地ステーション公式ホームページをぜひご覧ください。お送りしている曲は三重県四日市の余呉郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔思い出で大きな桜の木の下で、電子ステーションではこの曲をバックに余呉100年桜物語として様々な方を取り上げています。この曲を聴きながらお別れです、お送りしたのは高潔思い出と
渡辺美智代でした。
それでは素敵な土曜日、今日はどちらに行かれますでしょうか。運転気をつけてくださいね。それでは素敵な一日を。桜はいつでも丘の上から、静かに僕の街を見守る人が恋した淡い気持ち、
きれいがしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と笑